こんにちは、朝霧晴美です。前回は調理器具や歯の治療などから体の中に入ってくる毒素、重金属の話をしましたね。今回の話は食品から入ってくる毒素です。テーマは危険な食品です。毎日口から入ってくる食品の中には思いもよらない毒素、体の細胞を壊していくものがたくさんあります。どんなに慎重に選んだとしても多少の毒素や有害物質は入ってきます。それはもう仕方のないことだと思っています。あなたの体ももともと自然に悪いものを追い出す能力は持っているのですが、腸が汚れていたり毎日悪いものを取り続けているとその力が弱ってどんどん体の中に溜まってしまいます。でもそれらは腸内洗浄したり肝臓や腎臓を洗浄したりすればまた体が健全で健康になって元気な活力が戻り、多少の有害物質は体が自分で排除してくれる力がよみがえります。だから私たちもそこまでは問題にしていないんです。ただ前回の重金属や今回話す食品の毒素は多少なら大丈夫、体が元気なら外に出してくれるとか、腸内洗浄や定期的な肝臓や腎臓のデトックスではきれいにしきれない厄介なものがあります。どうすれば体から排除できるのかではなくて、それらの名前を見たらくるって背を向けて逃げなくてはいけないと私たちが思っているものもあります。明らかに体に悪そうなものではなく、一見健康に良さそうにアピールしていて実は体に悪いやつらもいます。だからどんなに相手が仲良くしましょうと近づいてきても、姿を変えて現れたとしても、食品会社というその食品を作ったいわば親がこの子は本当にいい子なの、仲良くしてあげてと言っても、私たちは親しくお付き合いする気もないし家に連れて帰ってくる気もない、そういう食品のお話です。よろしいでしょうか。まずはじめにお近づきになりたくない食品、一つ目は牛乳です。意外ですか。牛乳は健康にいいもの、カルシウムを取るなら牛乳、タンパク質がたっぷり取れる牛乳、子どもの成長には欠かせないものと、そんなふうに思っていましたか。私も以前はそう思っていました。学校給食で出る牛乳を何の疑いもなく6年間毎日飲んでいました。今はスーパーで牛乳がたくさん並んでいても、安売りをしていても、買ってよとアピールされても目も合わせません。誤解しないでくださいね。牛乳自体が悪いのではありません。牛乳は必要なものです。ただそれは私たちにとって必要なのではなく、子牛さんにとって必要なものです。そう、牛乳は本来子牛の飲み物です。ちょっとあなたに質問をします。自然界の中で大人になってからも母親からのおっぱいを飲んでいる生き物はいますか。一人前に成長してからも他の動物のおっぱいをわざわざ飲みに行く生き物はいますか。どのような動物でもおっぱいを飲むのは子供、それも生まれて間もなくて自分で食べ物を口に運べない、餌を取れない子供ですよね。タンパク質やカルシウムの補給だと言って自分で食事を取れるようになってからも牛乳を飲んだり飲ませたりするのは人間だけです。じゃあ子供なら飲んでもいいのかというと、それも違います。確かに牛乳に含まれている栄養素は母乳も牛乳も似ています。でも質と量が全く違います。牛乳に含まれるタンパク質の主成分はガゼインと言います。実はこのタンパク質は人にとっては非常に分解しにくいものです。牛乳にはそのガゼインが母乳の20倍は含まれています。それは牛さんにとっては必要な量なんです。例えば人間の赤ちゃんは3000g前後で生まれてきたとして、生後18ヶ月から2年で12キロ前後まで大きくなります。牛の赤ちゃんはだいたい40キロ前後で生まれてきます。それが18ヶ月から2年ぐらいでどのぐらいの大きさになると思いますか。450キロ前後までアップさせます。遺伝子の違いと言ってしまえばそれまでですが、ガゼインというタンパク質はそれだけ成長させる力を持っている成分でもあるんです。そう、 あくまでも牛にとって必要な量の成分です。他の成分も同じです。母乳とは質や量が違います。私たち人間がガゼインのたくさん入った牛乳を飲むと、体内で消化できずにアレルギー反応を起こしたり、膿を発生させたりします。アトピーや花粉症などが激増したのも、学校給食で牛乳が始まった頃と重なるそうです。また牛乳を飲むとカルシウム量が減ることも分かってきました。牛乳を飲むことで血液の中のカルシウム濃度が一時的に急激に上がります。すると体はカルシウム濃度を一定に保つために、自分の骨の中のカルシウムを捨て始めます。でも牛乳のカルシウムはほとんど人は吸収できないんです。カルシウム摂取のために牛乳を飲んでいたのに、カルシウムを減らすことになるんです。関節が弱くなったり、骨粗鬆症の原因にもなります。他にも牛乳の問題としては、おっぱいをたくさん出させるためにホルモン剤を打ったり、病気にかからないように餌に化学物質を混ぜたり、抗生物質を含ませたりという問題があります。最近まだ小学生の、それも低学年の女の子に生理が来たり、女性の乳がんや子宮がんの率が急激に上がってきています。これも牛乳や乳製品の摂取量が増えたことによるものが多いと考えられています。ホルモンのバランスが壊れているから起こっていることだと私たちも思っています。それともう一つ、日本人には牛乳の問題があります。もともと日本人には母乳以外で乳製品を摂るという習慣はほとんどありませんでした。牛乳や乳製品に含まれる乳糖を分解するラクターゼというエンザイムを十分に持っている人が少ないそうです。日本人の約 85% はこのラクターゼが不足していると言われています。その結果、お腹がゴロゴロしたり下痢をしたりということが起こっています。そして牛乳や乳製品を摂れば摂るだけ、少ないラクターゼをフォローしようとして、体の中の他のエンザイムがどんどん失われていきます。赤ちゃんの時には十分なラクターゼを持っています。でもそれは母乳を分解するためです。大人になるとラクターゼがなくなるのは、成長したらラクターゼを必要としていない、もうおっぱいは飲まなくてもいいんだよという体からのサインではないかと私たちは考えます。だから牛乳は牛さんの飲み物、人が取るものではない、そう理解してください。カルシウムを取るためだったら、火を通していない生ごまやブロッコリー、海藻や小魚でも十分な量が取れます。体にスムーズに吸収もさせられます。牛乳や乳製品を体に入れない生活、ちょっと考えてみてください。2つ目に体に入れてほしくない食品はトランス脂肪酸です。トランス脂肪酸と言ってもピンとこないかもしれませんね。ではマーガリンと言ったらどうでしょう。食べたことありますか？私の小学校時代には、学校の給食にはほぼ毎日出てきました。牛乳に続いてまたも学校給食です。食べ物の中でも最も酸化しやすいのは油です。自然界の中では植物の種の部分に多くの油が含まれています。ごま油やコーン油、オリーブオイルなど、すべて植物の種にあたる部分から人工的に油だけを取り出したものです。問題なのはこの取り出し方です。昔は圧縮法といって、機械や道具を使って圧力をかけてギュッと絞り出す方法を使っていました。ただこれはすごく時間と手間がかかります。なので今の主流は溶剤抽出法というもので取り出しているものがほとんどです。例えばコーン油、材料のコーンを容器に入れて、その中にコーンをすべてドロドロに溶かす化学物質を入れます。ドロドロになったものに熱を加えて油だけを溶け出させて取り出します。そこからさらに高熱で加熱をして、最初に入れたコーンを溶かすための化学物質を蒸発させます。この方法が一番無駄がなく、加熱してあるのでそれ以上変質しにくいというメーカーにとってのメリットが生まれます。そうやって高熱を加えて出来上がった油は、ほとんどがトランス脂肪酸という体にとって非常に悪い油になっています。ヘルシーなコーン油ですと書いてあっても、すでにその中身はほとんど毒素でしかないトランス脂肪酸に変わってしまっているかもしれません。でもメーカーは原材料だけを指して、これは植物性です、だからヘルシーです、 健康にいいですと言って売っているわけですよね。トランス脂肪酸は自然界には存在しない油です。非常に不自然な油と思ってください。そしてこのトランス脂肪酸を最も多く含んでいるのがマーガリンです。悪玉コレステロールを増やして体のためにいい働きをしてくれる善玉コレステロールを減らします。がんや心臓病や高血圧の原因になると調査結果ですでにいくつも報告されています。おまけにマーガリンは植物性の油であるにもかかわらず固まっていますよね。これは植物性の油としてはちょっと不自然なことなんですね。例えば豚や牛などの油は熱が加えられているときには液体状になっていますよね。でも冷めると白く固まっていませんか？キッチンに置いてあるような植物性の油は冬でも部屋の中が冷えていても常に液体状のままですよね。なのにマーガリンは植物性なのにきちんと固まっているんです。これは水素添加という方法で人工的に化学変化を起こさせて固形物や半液体状にする方法です。体にとっては害はあってもいいことなど一つもない食べ物だと思ってます。放置しておいてもほとんど傷んだり酸化したりすることがないのでもう食品とは言えないのかもしれません。すでにヨーロッパではトランス脂肪酸の販売を禁止しているところもあります。でも悲しいことに日本には基準も何もありません。それほど日本では出回っているものです。メーカー側も今さら健康に悪かったみたいです、ごめんなさいとは言えないのかもしれませんよね。商品が並んでいるのだから安全ということではなく、それだけ巨大で利益を得られるマーケットだから販売をやめないのかもしれません。もしあなたがこの音声を聞いて疑問を持ったら調べてみてください。調べてみてなんか嫌だなとか口に入れたくないなと思ったら買うのをやめてください。口に入れることをやめてみてください。私は身近な人にはマーガリンが冷蔵庫にあったら今すぐ捨ててと言います。そして今の話をします。マーガリンを使うくらいだったら乳製品であってもバターを使った方がずっとマシだと思っています。そしてマーガリンと同じぐらいトランス脂肪酸が含まれているものがあります。それはショートニングです。市販のケーキやクッキーやスナック菓子類、ファストフードのポテトにもトランス脂肪酸が使われています。お菓子をすべてやめてというのは酷ですよね。とてもつらいものがあります。でも後ろの成分表示にショートニングという文字を見つけたらそれはカゴに入れないと決めてください。甘いものを食べて一時幸せになるのと体に毒を入れて不幸せになるのとどちらを選びますか？油も長いこと置いておいても変色も変質もしないものはすでに売っている時からトランス脂肪酸になっている可能性が大きいです。変色も変質もしない油でラッキー、半年も使っているけどまだ平気ではなくて、それはすでに毒だと思って捨ててください。そして油はできるだけ昔からの圧縮法で絞られたものを選ぶようにしてください。そして3つ目は甘味料、甘さを出すものですね。人工甘味料の話をします。今はローカロリーブームですよね。カロリーゼロ、糖分 50% オフなどの文字がパッケージに謳ってあります。カロリーの低いものがダメなわけではありません。あなたに注意してみてもらいたいのは後ろの成分表です。そこにアスファルテームとスクラロースの文字を見つけたらすぐに棚に戻してください。多分それらが入っていないものを見つける方が大変だと思うぐらいほとんどのものに今は入っています。私が調べた限りではダイエットなんとかという飲み物やフリスクなどほぼ全てに使われていました。アスファルテームもスクラロースもとても危険な人工甘味料だと私たちは考えています。危険な物質であることはアメリカでも認めています。でも体には残らないから害がないというのがメーカー側の言い分です。テフロンやフッ素と同じように体に入って血液に乗って細胞に渡されれば有害だけど、口に入ってもおしっこと一緒に出ちゃうから問題ないよというのがメーカー側の言うことです。同時に体の中に 10% から 15% は常に残る、それらは排出されずに蓄積していくという検査結果を出している機関もあります。アスファルテームもスクラロースも毒性として腫瘍や頭痛、吐き気、めまい、呼吸困難などが挙げられています。今すぐに人体に影響が出るわけではないというのはもう最近では聞き飽きているフレーズですよね。メーカーは今すぐに問題が出なければどうでもいいと 思っているんじゃないかと私たちは考えます。10年後や20年後のことは関連性を裏付ける方が難しいですもんね。ちなみにスクラロースなどはどうやってできたか知っていますか？新しい農薬を作っている過程で偶然できたものです。それが数年後に体にどういう影響を及ぼすのか、まだほとんど証明されていないものです。でもどちらも大量生産ができてコストをかけずにできる、メーカーにとってはとてもありがたいものです。私たちのメンターはアスファルテームやスクラロースを取るくらいなら砂糖を30杯入れた飲み物を飲む方がまだマシだと言います。そのぐらい危険なものとして覚えておいてください。アスファルテーム、スクラロース、この2つは買うときにぜひチェックをしてください。では代わりに何を基準にすればいいのかお話しします。これから言うものは自然のものからできている、比較的体に優しいと言われているものです。糖アルコールと言われているものです。マンニトール、マルチトール、キシリトール、ソルビトール、エリスリトールなどがあります。例えばキシリトールはもうご存知ですよね。虫歯予防というイメージがすっかり定着していますが、このキシリトールはさまざまな野菜や果物にも含まれている成分です。もともとは白樺の木から作られていたものです。白樺の他にもトウモロコシの芯などを原料に、そこに多く含まれているキシロースという成分を微生物の力で発酵させて作られています。通常の砂糖より手間と大きな施設が必要なので単価は砂糖よりも高くなります。他にも自然の植物でステビアというものがあります。これも抽出に手間がかかることとコストがかかるのでメーカーはあまり使いたがりません。今挙げたステビアや糖アルコールは砂糖と比べても体にダメージが少ない、そしてカロリーもゼロに近いものです。ただやはり腸にはストレスを与えてしまうので完璧とは言えません。だけどアスファルテームやスクラロースのような毒ではありません。ジュースやお菓子を買うときにもぜひチェックをしてみてください。そして4つ目に避けてもらいたい食品、それは白い食品です。ちょっと考えてみてください。例えばあなたの家や外で食べているもので白い食品と言われてピンとくるものはありますか？ではいくつか挙げていきますね。白米、小麦粉、白砂糖、お塩、どうですか？普段きっとあなたも口に入れていますよね。なぜこれらがダメなのかをこれからお話ししていきます。それはお砂糖もお米もお塩も小麦粉もすべて精製してあるからです。精製する前のナチュラルな状態を知っていますか？それらを食べたことはありますか？昔から人の主食は穀物類でしたよね。ご飯やパンやパスタなど国によって食べ方や種類が違っても主食として穀物類を食べていたことは共通している国が多かったと思います。ただ昔はそれらはあくまでもナチュラルな状態で食べていました。精製していない状態です。お米だったら玄米、パンやパスタなら全粒粉、お蕎麦でも身の芯だけを使った真っ白なものではなくて蕎麦の身まで使った黒くブツブツしたものが混ざっているお蕎麦などです。今はお米もパンもパスタもお蕎麦もほとんどが精製されてきれいになっていますよね。白く炊きたてのご飯は食欲もそそります。でもそれは本来の食べ方ではないと私たちは考えています。白くきれいに精製された穀物は本来だったらバランスよく備わっていたビタミンやミネラルがすべてそぎ落とされた丸裸の状態です。残ったのはデンプン、炭水化物という栄養分だけです。私たちの体で言えば脂肪にあたる部分です。白いご飯を食べているというのは脂肪だけを食べているのと同じことです。炭水化物は体内に入って使われなければ脂肪として蓄積します。ご飯が太ると言われているのはそれが原因でもあります。玄米の状態だったら一番外側にビタミンやミネラルの栄養素が 95% はあります。他にもカリウムや脂肪酸やタンパク質やエンザイムなど人間が必要としている栄養素のほとんどがそこには備わっています。それをあえて捨てて脂肪だけを食べて、その挙句栄養不足、ビタミン不足といってサプリメントで補給しているんですよね。実にもったいないことだと思いませんか？お砂糖もそうです。砂糖を摂りすぎている今の子どもたちは切れやすいと言われています。その理由は砂糖が体の中で分解されるときにビタミン B1 を使います。でも白砂糖にはビタミン B 群はほとんど含まれていません。そのため 体の中はビタミン B の欠乏が起きます。その症状が過労やめまいやイライラや短気やうつや記憶障害を起こすと言われています。精製をしていない黒砂糖には分解されるときに必要なビタミン B1 がたっぷり含まれています。本来は玄米や黒砂糖のように体の中に入ればそれを分解するための栄養素もバランスよく持っているのが植物なんです。外から分解するための栄養素のあれやこれらを取らなくてもそのもの自体にきちんと分解して吸収させるための栄養素を持っているものなんですね。それを今はあえてバランスを壊した状態で売っているんです。体に悪くても食感や見た目で選んでしまっているのが今の現状です。そしてご飯は太る、炭水化物はダメだ、減らせと騒いでいるんです。これはとても悲しいことだと私は思っています。だからこれからはできるだけ白く精製されていないナチュラルな状態のものを取るようにしてください。それと同じように精製ではなく白く漂白されたものが食品の中にはあります。例えばはんぺんやかまぼこ、かんぴょうやこんにゃくなどです。これも漂白剤という化学薬品を使って白くしています。ほとんどの漂白剤には殺菌成分が入っています。それらを口にすることは腸内菌を殺したり腸にダメージを与えることになります。白くて綺麗だからと食品を選ぶのをやめるようにしてください。選ぶときには自然に近い状態のものを選ぶようにしてください。でもどうしても外食や家でも白米や精製された食パンを食べなきゃならないときもありますよね。夜食でラーメンをすすりたいときだってありますよね。そんなときの強い味方を紹介します。一つはノパルサボテン、そしてフェネグリーク、そしてもう一つギムネマシルベスタです。これらは天然の植物で炭水化物が急激に体に吸収されるのを防いでくれます。その結果脂肪が燃焼しやすくなったり頭が冴えてきたりします。糖分が一気に体に入ることでの体のだるさや疲れやすさや眠気も防いでくれます。血糖値が一気に上がるのも防いでくれます。外食するときにはとても強い味方になってくれますよ。サプリメントでノパルサボテンの成分が凝縮されたものがあります。フェネグリークやギムネマも同じです。どうしても白米やパンを食べたいとか食べなきゃいけない環境にいたらこれらのサプリを1ヶ月試してみてください。きっと体の変化がわかると思います。ぜひ探してみてください。ではこの後はいよいよ綺麗になった体にどんな食品や栄養素を入れていけばいいのかをお話ししていきます。